ワクワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
3年の小倉舞です。
小倉さん、夏休み、はいはい、もう終わっちゃいますけどどうでした？
悲しい、でも楽しいよ
楽しいよすごい
個人的に前回のラジオ そのフリートークの時にも言ったんですけど、まあ、いろんなところに行くっていう、でちょっと静岡の方に行くって言ってたんですけど、それもちょっとそれがなくなっちゃって島根に行ったんですね。で今のところ、小豆島と徳島の阿波踊り見に行ったり、あとは広島の方にキャンプに行ったりしましたね。
めっちゃ充実してるじゃないですか。
充実してますね。
私と大違いだわ。
どうした？
私はまあほぼ8割方家にいます何日か、その高校の時の先生とちょっとお食事に行って、その進路の話を聞いてもらったりであったりとかはあったんですけど、県外、まあ岡山大好きですから私、
まあ岡山いいところですからね。
別に惜しみとかじゃないですけど、岡山大好きなんで
岡山大好きだですからね。
でももうすぐ就活が始まるなと思った時に、もう学生が終わるんだなと思ったんですね。ということは学割がもう使えないってことじゃないですか。
急に来た、
これはやばいってなってとりあえず今なんかその学割が使える資格であるとか、なんかそういう行事みたいなのをやってみようと思って、とりあえずバイクの免許取るかってなって、
あの
中型バイクの普通自動二輪の免許を取ってきたんですよ。
すごい、
イエーイ。
で検定も受かって、免許センターには行ってないんですけど、いつ行くかなって感じで。
なんかそれ1年生の頃もそんな感じの話を聞いた思い出が、1年生の頃に中村さんって車の免許持ってるの、まだ免許センター行く前かなみたいな話を聞いた思い出がありますね。
その時は卒業してから、大体半年後ぐらいに行きましたかね
早く行きましょうね、切れる前にね
で、無事卒業したのは良かったんですけど、一回落ちたんですよ。
あらら。
もう絶望しながらその待合所まで、その検定を担当してくれた先生と一緒に帰ったんですけど、泣けてきちゃってなぜかもう年を重ねるごとにすぐ泣いちゃうんですよ。
それはすごくわかるかもしれない。
なんかこんなことで泣かなかったのに、なんか心っていうか頭の中ではこれ全然悲しくないなって思ってても、なんかポロポロっといっちゃうんですよ
それはすごくわかります。なんか
なんでですかね、
多分なんか体の中のなんかこうその機能が衰えてきて漏れてきてるのかな、最近は本当自分もなんか歌とか聴いてて結構その歌詞とかに影響されることは多いんですけど、さすがにそこまで泣く涙が出るほどでもなかったんですけど、今まで普通に聴いてたものもいざこう運転してて聴いてたら
あ
れみたいな感じになることも
ありますよね。よかった私だけじゃなくって、なんかもうちょっと情緒不安定とかとかいろいろ考えちゃって
情緒不安定ではあるかもしれない
言えなかった
ですね。
もうちょっと感情のコントロールを、就活も始まるんでね。
そうですね、これからメンタルがもっとつたぼろにな るかもしれないんで
トレーニングの方をちょっと
それで頑張ってい
きたいと思います。
いきましょう
それでは
い
きますね、
はい。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、編集して放送する番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。こんなコーナーをやってほしいというメッセージもお待ちしています。メールアドレスは mo@soci.ous.ac.jp mo@soci.ac.jp
www.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。
本日も2つのコーナーをお送りします。1つ目は前回に引き続き岡山理科大学に存在する団体の紹介コーナーです。今回は文芸図書同好会の会長中塚さゆださんをゲストに迎えインタビューしていきます。もう一つはもう一人のラジオメンバーである舞踊さんによる台風特集です。台風に関する知識を紹介していきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
それでは早速一つ目のコーナーに行きたいと思います。岡山理科大学で活動する団体の紹介コーナーです。第2弾である今回は文芸図書同好会の会長中塚さゆださんをゲストにお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速質問の方に行きたいと思います。はい、文芸図書同好会の紹介の方をお願いしたいんですが。
はい、わかりました。僕らの部活動というか文芸図書同好会は、小説とか詩とか短歌とかエッセイとかそういうものを書く文芸活動を行う同好会です。できてから10年まだ経っていない若い同好会なんです。まだ若いんですけど過去の先輩たちを作っこう同好会を作ったっていう理念を受け継い で、うん、でそれを大切につないで今もまだ続けているっていう同好会です。
結構じゃ歴史が長いんですね。
なんかギュッと詰まった感じですかね。
もう短いで濃いです。今日先輩たちから直接、うん、そう若いから、設立当時の先輩たちからお話をいっぱい聞けまして、
あ、なるほど、
もう聞くだけでどんどん疲れるみたいな。設立の時こういうことがあってああいうことがあって初めて本を作る時はどうのこうの、
はい、
いっぱい量がいっぱいあるので、
あ、
かなり濃い10年っていうかそれぐらいの期間だったっていうのは聞いています。
へー、じゃあ部員っていうかのその同好会に所属しておられる方は何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
今は10人前後なんです。きちんと数えたら11人しかいなくて、で、まあ、でもみんな熱い人たちばっかりなんで、とてもよくまとまってる部活動だと思います。
じゃあ結構ちゃんと活動されてるんですね。
そうですね、毎年きちんと本を作ってそれを販売して。
販売されてるんですか。
あ、はい、
すごい。
毎年2冊です
ね。あ、そうなんですか。
すごいですね、毎年2冊って。もう1冊できたら次の1冊っていう感じでもなく、もう同時進行しないと間に合わないじゃないですか。
そうですね、大体そんな感じで毎年毎年結構慌ただしいですね。
大変ですね。
じゃあちょっと次の質問に行きたいと思います。
は
い、さっきも本を書かれたりとか詩の方を書いたりとかっていう話をちょっと聞いたんですけど、はい、もうちょっと詳しく主な活動内容についてお願いします。
わかりました。詳しい活動内容は毎年岡山理科大学でお祭りが2回あるんですね。
はい、
春のさつき祭とで、あと秋の半田山祭っていうお祭りが2つありまして、それのお祭り1つずつにそれぞれグリーンっていう名前の本とポームっていう名前の本を作って販売しています。だいたい200円から300円くらいで売っています。で、それがきちんと作るのがだいたい3ヶ月くらい。
3ヶ月
で編集なんかもあるので、まあ書いてもらう期間があまり取れないので、まあだいたい3ヶ月くらいで書いてもらって、でそれを印刷業者にデータを送ってきっちり製本してもらって、でまとめるとだいたい50ページぐらいになる。
へー、それは一人が50ページですかね。
あ、
もうみんなで集ま
ってみんなで書き集めて50ページ で、まあたまに100ページ増えたりとかもするんですけど、 でそれをさっき言った200円とか300円とかで、
うんうん、
サツキ祭とハンダヤム祭で売るっていう活動が主な内容です、
うん、あ グリーンっていうその名前は何ですかね。
グリーンっていう名前はあの若葉をイメージしてつけたっていうのは
先輩が聞いています。あ、じゃあ若い子が作るものっていう名前
ですね。そうですね、若いっていうイメージで、僕らの同好会もできてから10年まだ経ってないで、
うん、
で何より大学生で若いっていう感じで、
なるほど、グリーン若葉っていう
グリーンって感じでつけてますね。
もう一つの
ポームは、フランス語でリンゴっていう意味らしいんですよ。POMME
POMME、
はい、でそのリンゴっていう意味はまあリンゴってちょっと特別な感じのイメージがあるじゃないですか。何でしたっけ、あ、そう、神話で人間がそれを食べてどうのこうのっていう話だったり、
アダムとイブっていう、
でそういう特別な果物だからその名前を付けたっていうのは聞いています。
へえ、すごいですね。やっぱりなんか本を書かれてる方だから内容がすごく面白いですね。
最初聞いた時はピンときませんでしたね、正直。先輩たちから聞いた時は。
でもちゃんとやっぱり理念を受け継いで、
ああ、もう今きっちり受け継いで、でその意味もこう噛み砕いて後輩たちにもできるだけ伝えれるようにっていうのは頑張ってます。
へえ、あれですか、あの小説とかその詩とかなんかジャンルとかはもう自分で決めていいんですか、好きに。
そうですね、もうジャンルは問いません。こういうのを書きたい、ああいうのを書きたい、それそれこれこれ、あれをどうだこうだっていうのをみんなで話を持ってきて、まあ、うん、じゃあそれを書いてみろよって言って、うん、でまあ一応僕が会長なんで編集して見てやって、うん、でそれでよし作ろうって集めて、まあ、本っていう形
でしょ。ああ、なんかそういう会社みたいですね。なんか編集会社とかそんな感じ。
いや、僕もまだ甘いので、まあ先輩たちのやってたことをきっちりコピーしてやろうと思っても結構失敗なんかもする。
ああ
、まあそれでも成功してきっちりやったって言えるようなこともあるんです。
あ、でもちなみに中塚さんはどんなものを書かれたっていうのは。
僕は短歌を主に書いて
ます。すごい。短歌。
はい。
短歌っていうのは、
五七五七七の文字の数で短い歌を作って、うん、でそれを本に書いてます。僕はだいたいその時の気持ちだとか、
うん、
状況だとかを五七五七七でまとめて書いてますね。
へ、なんかそういうのって降りてくるんですか。
そうですね、僕は締め切り直前になって
追い込まれて本領を発揮するんですね。
そうですね、
ちょっと降りてくるのが遅かったりする時も
困りますね。
じゃあその短歌集中司さんが作ったものも含めて50からまあ大体100、
はい、それぐらいの
まとめて、で、ものを学祭で売ったりとか、
はい、そうですね。
じゃあ次の質問なんですけど、
はい、
それに関連付けて学祭での活動ない、その本を売る以外とかってはされてるんですか。
本を売る以外ではまあ大体軽食屋さんをやってます。
あ、
今年の節句祭ではホットケーキを焼いて、でそれを販売しました、
はい、
で今年次のお祭りのハンダヤマ祭では焼きおにぎりを作ってそれを販売しようかなっていうのを決めています。
あ、焼きおにぎり、
はい、
寒い時期ですからちょうどいいですね。
そう、寒いので温かいものを食べるとおおっていう。
毎年そういうのって売れ行きとかってどうなんですか。もうぼちぼちですか。
ぼちぼちですか、ね、あんまりっていう感じですけど、それでも楽しんでやれてるので、
ああ、みんなで楽しんで、
はい、一番ですね。
うん、じゃあ最後に何か告知があればお願いいたします。
告知っていうほどでもないんですけど、
はい、
今でも部活動のメンバーを募集してますので、
はい、
お尋ねどんどんお尋ねください。場所は岡山理科大学の21号館の学舎の1階の1教室で、毎週金曜日の午後の5時から午後の7時で10人前後で活動してますので、
はい、
ぜひお越しください。
今日は忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
文芸図書同好会に興味を持たれた方は 岡山理科大学25号館1階にあるサークルや愛好会を紹介している掲示板に連絡先が掲載されています。部員の方のイラストも多くて見るだけでとっても楽しいです。ぜひご覧ください。
今回は文芸図書同好会の中塚さんよりリクエストをいただきました。
いいものでもう9月、暦の上ではすっかり秋となりました。秋といえば忘れてはいけないのが台風の存在。多くの台風は夏から秋にかけて発生します。今回はそんな台風について私社会情報学科2年のブヨがお送りしていきます。そもそも台風はどうやって発生するのでしょうか。実は台風やハリケーン、サイクロンなどの発生にはいくつかの説があります。現在最も支持を集めているのは扁桃風波動説という説です。地球が1日で1回転していることはほとんどの方がご存知だと思います。これを自転と言います。赤道付近では赤道に向かって吹き込む風が地球の自転によって東風になります。この風のことを扁桃風、東へ偏る風と言います。そして扁桃風の中にうねりができるとそこに渦ができ、台風の元である熱帯低気圧ができるというのが扁桃風波動説です。こうして熱帯低気圧が発生しますが、台風まで発達するものは多くはありません。空気の循環の力と海水温が26度以上の高温であることも発達の条件です。そうやってできた台風は偏西風などによって日本にもやってきます。1981年から2010年の平均によると台風は年間で約26個発生し、そのうち日本に接近するものは約12個、日本本土に上陸するものは3個弱です。ただし年によりこの数はかなりのばらつきがあり、例えば去年2013年は台風は31個も発生し、そのうち14個が日本に接近、2個が上陸しました。ちなみに今年はすでに台風8号と11号の2個が日本本土に上陸しています。ここで言う接近上陸の定義は、接近は台風の中心が国内のいずれかの気象台から300キロ以内に入ることを言い、上陸は台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達することを言います。ところで皆さん、台風の県内にいるはずなのに報道で見るより天気が穏やかだという経験はありませんか。先月8月に日本に上陸して大きな被害を残していった台風11号のことは記憶に新しいかと思います。高知県安芸市付近に上陸し、四国を縦断した後に瀬戸内海を通って兵庫県の赤穂市付近に再上陸、そのまま北上して日本海に抜けていきました。地図を見ていただけたら分かりやすいのですが、岡山県の割と近くを通っていました。岡山県内でも大雨と高潮の影響で62世帯が床下浸水したり、避難勧告の出た地域もありました。しかし全国ニュースを見ると、四国全域や兵庫県、奈良県、三重県などの近畿地方の被害の報道が大半を占めていました。四国では台風12号に伴う大雨の影響と重なったために単純に比較はできませんが、近畿地方では床下浸水が235棟にも上り、三重県では大雨の特別警報も出るなど被害の規模はかなり大きいものでした。実は台風はその進行方向に向かって右側の方が雨や風が強くなる傾向があります。台風の風が反時計回りで吹いているので、台風本体の風向きと台風の進む向きが一致するからです。そして今回の台風11号の進路を見ると、近畿地方はそのほとんどが台風の右側、岡山県は左側でした。あくまでも比較の話ですので、台風の左側の地域だからといって警戒が必要ないということではありません。他にも台風の勢力圏内にいるはずなのに天気が穏やかである理由としては、台風の目の中に入ったという可能性もあります。台風の目は有名な話なのでご存知の方も多いと思います。台風の中心付近では暴風が吹き荒れても風向きが乱れているので、お互いに打ち消し合って比較的風が穏やかになります。この区域のことを台風の目と呼びます。台風が日本にやってくるピークは8月から9月にかけてと言われています。ここ数年は海水温の上昇などの理由により非常に強い台風が日本に接近することも多いです。また台風から離れた地域でも台風の影響による突風や大雨が発生することがあります。 天気予報をしっかり見て早め早めの対策で今年の台風も乗り切りましょう。
エレファントカシマシで風に吹かれてです。私が落ち込んでいる時にこの曲を聴くとなんだか慰められている気分になって元気が出てくる曲です。皆さんにはそんな曲がありますか？それではお聴きください。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
30分間楽しんでいただけましたか？本日は文芸図書同好会の会長中塚さゆうたさんをゲストに迎えたインタビューコーナーと台風特集をお送りしました。次回の放送は9月27日土曜日この時間です。次回でとうとう第30回目の放送になります。ぜひお聞きください。
番組公式 Facebook では次回内容の告知だけでなく理大の行事のお知らせなども投稿していますのでぜひチェックしてみてください。リクエスト曲も毎日募集していますのでメールやコメントをよろしくお願いします。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。